ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、7月8日から10日までイタリアのラクイラにおいてサミット主要国首脳会合が開催されました。同会合には日本、アメリカ、イギリスを含め主要8カ国が参加し、日本からは麻生総理が出席しました。会合の結果、首脳宣言が採択されました。この中で北朝鮮問題に関しても言及しています。すなわち同宣言は、北朝鮮による5月25日の核実験および4月5日の弾道ミサイル技術を用いた発射を最も強い表現で非難するとともに、国連安保理決議1874にもかかわらず7月4日に北朝鮮により発射が行われたことを強く非難するとしています。また北朝鮮による拉致問題についても、北朝鮮が拉致問題を含む人道上の問題に対する国際社会の懸念に直ちに取り組むことを要請するとし、昨年の北海道洞爺湖サミットに続いて首脳宣言において拉致問題に明確に言及して、拉致問題に対する国際社会全体の懸念を表明しています。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月13日北朝鮮をめぐる最近の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月8日にイタリアで開催されておりました主要国首脳会議は、主要の8カ国、まあ、いわゆる G8 といいますが、主要8カ国首脳による討議を行いまして、核兵器のない世界を目指す不拡散に関する首脳声明というものを発表いたしました。まあ、この声明の中で、北朝鮮に対しましては、核実験、ミサイル発射を最も強い表現で非難をいたしましたし、また国連の安保理の決議1874号を、まあ、完全かつ透明性をもって履行することを要請いたしました。まあ、さらに、全ての核兵器および既存の核計画を放棄するということを含めて、2005年9月19日に6者会合の共同声明に、が、まあ、発表されたわけでありますが、その共同声明を完全実施することの重要性というものを強調いたしました。そして、さらに北朝鮮に関しましては、拉致問題を含む人道上の問題に対する国際社会の懸念というものに対して、北朝鮮が直ちに取り組むよう要請をするということも謳われました。 まあ、こうして北朝鮮問題に関しまして G8 主要8カ国の結束というものを、まあ、文書で確認をしたということになります。まあ、国際社会は北朝鮮に対して厳しい要求を突きつけているということになりますが、まあ、それは、国連安保理決議1874を、まあ、実行していくということに関しましても、まあ、当然そうでありまして、まあ、現在この1874に関するその実行履行というものも、まあ、着々と進んでいるということが言えようかと思います。まあ、特に注目されるのが中国の動きでありますが、まあ、この中国の動きも迅速であると言ってよろしいかと思います。6月の終わりには、中国は外交部あるいは人民、中国人民銀行、まあ、そして税関といった関連機関のメンバーを集めた、まあ、特別なチームを作りまして、この国連の制裁決議1874を、まあ、実行する上で、まあ、有効に対応するという、まあ、そういう姿勢を示しております。でまた韓国も7月9日には、贅沢品、まあ、貴金属あるいは乗用車といった贅沢品を13項目挙げまして、まあ、その贅沢品を北朝鮮に搬出する場合には、まあ、それにあたっては韓国政府の承認を義務付けるということを決定いたしました。まあ、これは別の言葉で言えば、贅沢品に関しては北朝鮮に対して禁輸措置を取るということになります。まあ、これは韓国は初めてこういう措置を取るようになったということでありますので、まあ、この点でも、国連安保理の制裁決議の実行履行ということが、まあ、着々と進みつつあるということが言えようかと思います。まあ、こうした状況の中で、北朝鮮の対応というのがもちろん注目されますが、まあ、この点につきましては7月4日から8日まで、アメリカのジョージア大学の教授であるパッカンシクという方が訪朝いたしまして、北朝鮮の政府高官とも話をして戻ってまいりましたが、まあ、そこで、現在、まあ、北朝鮮に拘留されております2人の米国人ジャーナリストの刑の執行というのは今保留されていると、今も2人は招待所にいるということが明らかになりましたし、また北朝鮮はアメリカが敵対的な行為を取ったことを認めて、まあ、それの再発防止という、まあ、声明を出すんであれば、まあ、この問題は解決できるということを、まあ、北朝鮮側は伝えたようであります。実はこの点につきましては7月の10日にヒラリー・クリントン、国務長官は国務省内のそのタウンミーティングの会合があったんでありますが、そこで、もう誰もがこの2人のジャーナリストが拘束された事件というものを遺憾に思っているし、記者2人とその家族というのはそのこの事件に対して深く反省しているということを言いました。で今アメリカが望むのはその北の、まあ、手続きに従って、早く恩赦が与えられることであるということをクリントン国務長官は述べておりますので、北朝鮮の要請にもアメリカは応えられるかもしれない、まあ、これを契機に、まあ、米朝で話が進み、北朝鮮が6者会合に戻ってくる可能性も今は出てきたかと思いますので、注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。先週と今週にわたって日本政府の対北朝鮮措置についてお伝えしています。今週は今年2009年4月以降の動きについてご説明します。今年4月の北朝鮮によるミサイル発射に対し、日本政府は どのような措置を取ったのでしょうか。2009年4月5日、北朝鮮は日本や関係国の働きかけにもかかわらず、弾道ミサイルの発射を強行しました。この事態を受け、日本政府は北朝鮮向けに限って、その資金の流れの実態をよりきめ細かく把握できるよう、新たに次の2つの措置を迅速に実施することとしました。1. 北朝鮮をシム基地とする支払い手段等の携帯輸出、例えば現金の持ち出しについて、届け出を必要とする金額の下限を100万円から30万円に引き下げる。すなわち30万円を超える場合は届け出なければならないこととする。 2. 北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払い、例えば北朝鮮への銀行送金について、報告を要する金額の下限を3000万円から1000万円に引き下げる。すなわち1000万円を超える場合は報告しなければならないこととする。これらの措置は今年の5月12日から実施されています。今年5月の北朝鮮による核実験に対しては、日本政府はどのような措置を取ったのでしょうか。2009年5月25日の北朝鮮による核実験をはじめとする北朝鮮をめぐる諸般の事情を勘案し、6月16日、日本政府として北朝鮮に対する新たな2つの措置を取ることを決定しました。1. 北朝鮮に向けたすべての品目の輸出を禁止する。2. 対北朝鮮の貿易・金融措置に違反し、刑の確定した外国人船員の上陸及びそのような刑の確定した在日外国人の北朝鮮を渡航先とした再入国を原則として許可しない。これにより、日本と北朝鮮との貿易は輸出入ともに禁止されることとなりました。なお、輸出禁止措置の期限は、輸入禁止措置と同じ来年2010年4月13日までとなっています。日本政府はこれら対北朝鮮措置を通じて、北朝鮮に対しどのような姿勢で臨んでいるのでしょうか。このように日本政府は貿易、金融、人の往来などに関して様々な対北朝鮮措置を行っていますが、これらの措置の目的は諸懸案の解決に向け、北朝鮮から具体的な行動を引き出すためのものです。日本政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはないことを、措置の延長や新たな措置を発表する都度、繰り返し表明しています。そして、これら一連の措置を含め、日本政府が北朝鮮に対して取る措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、いつでも諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部、または全部を終了することができるのであり、そのような行動を速やかに取るよう北朝鮮に強く求めています。以上、先週と今週にわたり日本政府の対北朝鮮措置についてご説明しました。次回は日本政府の外交上の取り組みについてご紹介します。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、 増本留美子さんの知人の方からのメッセージをお届けします。このメッセージは2007年に収録したものです。増本留美子さんは1978年8月鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと共に拉致されました。留美子さんは当時24歳で会社勤めをしていました。まずその当時の会社の同僚久玉悦子さんからのメッセージです。
留美ちゃん聞こえてますか？悦子だよ。留美ちゃんと会えなくなってもう30年という長い時が過ぎようとしてます。新聞に留美ちゃんと市川さんが吹上浜で行方不明と大きく載ってました。私は信じたくないという気持ちで体の震えが止まらないまま吹上浜に行き探したんですよ。残された車の中にあなたの愛用のカメラがありました。その中に私と一緒のあなたの写真が残っていました。どうしてルミちゃんがと考えると今でも涙が止まりません。ルミちゃんきっときっと帰ってきてくれるよね。私も52歳、ルミちゃんは一つ年上だから53かな。まだまだ長い人生、帰ってきて今までの分を取り戻してうんとお母さんに甘えて幸せになりましょう。待ってるよ。みんなでルミちゃんのこと一日も忘れないで。忘れたことないですよ。主人よしみさんのことも覚えているね。ルミちゃんのこといつも話してるんだよ。私の声が届いたらきっと帰れる日まで元気出して希望を持っていてください。会える日を信じながら待ってます。悦子。
次に松永雅子さんからのメッセージです。
ルミ子さん聞こえますか？いや聞こえてますよね。私は一緒に仕事した雅子です。お元気ですか？懐かしいでしょ。覚えてますか？ルミ子さんがいなくなる2ヶ月前5月に私が子供を連れて里帰りした時、実家まで遊びに来てくれましたよね。その子も大きくなりいつも思い出しております。会社の慰安旅行ではいろいろなところに行きましたね。そのうち霧島では山登りがきつくて2人が最後のゴールで、夜は遅くまで話してあなたの天然プリを楽しかったですよね。それに会社の創立記念日11月1日が誕生日でしたね。毎年式典が終わったらゆかりさんたちと天文館の街に出かけ誕生会をしましたね。覚えてますか？本当に楽しかったですよね。こちらではルミ子さんを助けるためにお姉さんたち弟さんたちが一生懸命頑張っています。一日も早く必ず帰ってこれます。願っています。帰ってくる日を楽しみに待っていますので、そしてまた天文館に出かけましょう。もう少しです。頑張って体に気をつけて元気な顔を見せてください。雅子。
最後に鉾田ゆかりさんからのメッセージです。
ルミちゃん覚えてますか？ゆかりです。29年前突然会えなくなって今でも信じられません。あれは8月11日土曜日に私の家に来るということで待ってたのに来なくて、2日後の月曜日にお姉さんから電話がありびっくりしました。大変な思いをしたのよね。私にオレンジのベストを編んでくれたの覚えてますか？一日でも早くルミちゃんが帰ってきてくれるよう頑張ってます。そんなに遠いことではないと思います。それまで頑張ってほしいです。えっちゃんもまさこさんも女子校の同級生の方々もルミちゃんが一日も早く帰ってくる日を願ってます。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。会社にお勤めの頃の同僚の方々からのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は小柳ルミ子さんの星の砂をお送りします。この曲は拉致被害者田口八重子さんが拉致される1年前の1977年に日本で流行した曲です。八重子さんから日本人の振る舞い方を学んだという 元北朝鮮工作員のキムヒョン氏によると、八重子さんはこの歌が好きで、よく歌っていたとのことです。それでは、小柳ルミ子さんで、星の砂をお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小柳ルミ子さんで星の砂をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数 9585kHz、 夜11時30分からは周波数 11825kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。 朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13,725kHz、 夜12時30分からは周波数 9,965kHz、 夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。